そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ下平さん、えらいことになってまいりまして、新型コロナウイルス。
うん
ね、私和田はですね、神奈川県に住んでいるんですが、
はい、
つい先日、配信日的にもつい先日ですね、緊急事態宣言というのが出されましてね、
はい、
で、もう本当にえらい状況になってまいりましたけども、うん、下平地方はいかがお過ごしですか？
下平地方もですね、
はい、
徐々にじわじわと増えてまいりまして、感染者が。
下平さんはね、あの下平地方、別名東北地方、ね、はい、仙台市というところにお住まいで、
うん、
ね、そう、こうもう、ま、緊急事態宣言が出てるのは東京中心、それから大阪と、あとは福岡でしたっけね、
はい、
っていうところではございますが、あとは名古屋の方も単独で出すとかっていう話を聞きましたけども、うん、
はい、
ね、まあ、でも緊急事態宣言が出てなくてもいろんな各地域もどんどん広がり見せておりますんで、皆さん、
うんうん、
本当にお気をつけになって、
はい、
ね、自分が移らないことが第一優先です、
うん、
でね、いろいろ消毒とか殺菌とかねっていうのを気をつけて、はい、もちろん手洗い、石鹸で手洗いするのとてもいいので、
うんうん、
それからうがいとかね、
はい、
で消毒薬とかね、それから消毒用のアルコール、うん、なんか今だいぶね薬局品薄というか、もう全然見かけなくなっちゃってきてますよね、はい、
うん、
でね、何でもかんでも今ね買ってっちゃう風潮がございまして、
はい、
でもやっぱりちゃんと考えて買わないと、あの間違ったものを買ってっても効果はありませんのでね、うんうんうん、
はい、
あのですね、オスバンって商品名で言っちゃいますけども、オスバンなんていうものがあるんですよ、
はい、
でこれとってもあの消毒とかにはいいんですけども、
うん、
今回のね、まあ、新型肺炎といいますか、この病気についてはウイルス性なのでね、うん、
はい、
オスバンってね、あるいはこれ逆性石鹸とも言うんですけども、
うん、
これはね、ウイルスには効かないんですね。
お、
細菌には効くけども、カビとかね、でもウイルスには効果がありませんので、はいはい、これで大丈夫なんて思ってると、えらい目に遭いますので、うん、やっぱね、うん、しっかり、とんでもね、ね、まあ、藁にもすがるような気持ちってのは分かりますけども、まあ、他の人が使ったりするものをね、買い占めてしまったりとか、余分に買ったりするっていうのはちょっとどうかと思いますので、
うんうんうん、
それはね、お考えになって、自分のためにもお考えになって、買っていただければなと思うんですが、
はい。
さてさて、下平さん。
はい、
まあ、この関東地方、それから大阪、兵庫でしたか、それから福岡なんかにも出されている、うん、緊急事態宣言ですね、
はい、
これ何に基づいて出されたかっていうと、もちろん法律なんですよ、
うん、
でどんな法律かっていうと、新型インフルエンザ等特別措置法っていうのがありまして、
はい、
これに基づいて緊急事態宣言出されてるんですね、
うん、
ね、もう外出自粛だと、でもうお店もできればもう人が集まるとこ閉めてくれと、
うん、
ね、でも休業保証は出さないよなんていうね、そういう法律ではございますが、
はい、
日本に法律っていくつくらいあると思います？
え？
ね、法律ってまあね、六法なんですよね、六法全書の六法あるじゃないですか、
うん、
まあ法律っていうと、あの六法全書の六法だろうっていう方多いと思うんですけども、うん、六法って憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、刑法っていうのを合わせて六法って言うんですね、
うん、
さあそれらをカウントすると、
うん、
約何個法律ってあるでしょう。もういきなりオープニングからクイズ下平状態です。
考えでも見たことなかった。
ないですよね、なかなか。まあ法律、僕らの周りでね、あの法律は常に生きてるんですけども、
うん、
だけどもそれを意識して生活するってなかなかないので、
うん、
さあさあさあさあ、乙女の勘。
1000、
いいとこついてます。約2000本あるんですね。
お
ー、でこれらに基づいて日々の暮らしっていうのはできているので、今回ですね、
はい、
その法律ってどうやって作るのよというお話、
うん、
それから、はい、よくね今回の騒ぎの中でも外出自粛っていうのをよく言われたでしょ、
うん、
でそれに対して外出自粛って自分から行かないでねじゃなくってもう政府の方から命令しちゃえよと外出禁止令出せばいいじゃんかなんて話も聞くんですが、
うんうん、
じゃあその外出自粛要請とその外出禁止令これがどう違うのかあるいはなんで政府がそれを出せないのかっていうようなお話までね、
はい、
してみたいなと思うんですね。それではそろそろ今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、 雑貨店さあ下平さん、
はい、
法律の作り方ですが、
うん、
法律はですね意外と簡単にできますよ。
え？
法律作ろうぜって言って国会でいいねって言われると成立します、
うんうん、お手軽
ただそんなにですね好き勝手にみんな例えば僕がね、
うん、
いや法律作りたいなって言って国会に行って作りませんかって言っても多分ね警備の方に出てってくださいって言うだけなのでじゃ誰がね法律を作ろうぜって言い始めるのかっていうと、
は
い、大きく分けてね2つあります。
はい、
1つはね議員さん、
うん、
まあ、国会だったら国会議員さんですね、
うん、
でこの方々が提出する法案っていうのを議員提出法案って言ったりね、
はい、
議員が出して法律になるから議員立法って言ったりします、
うん、
ただですねやっぱり議員さんも急に国会で立ち上がってね、
うん、
こんな法律思いついたんですがって言ってもうダメなので、
うん、
法律作りたいなと思ったらね法制局っていうところに相談するんですよ、
はい、
で法制局っていうのは国会議員の法律に関する活動をサポートする部局で、
うん、
まずね衆議院にもあるし参議院にもそれぞれあります、
うん、
だから衆議院議員の人が法律作りたいと思ったらこの衆議院の法制局に相談に行って、
はい、
参議院議員の場合には参議院の法制局に相談に行きます。ここにはね法律のプロが揃ってますからね。法律ってねむちゃむちゃ複雑でむちゃむちゃ精密にできてるんですよ、
うん、
だからね助詞とかね接続詞が一個違うだけでもう全然意味の違うものになってしまうので、
うーん、
そこまでに例えばねまたはとねあるいはともしくはって僕たちあんまり気にして使ってないでしょ、
うん、
まあ、または普段使っててであるいはとかもしくはっていうのはちょっとかっこつけてねかしこまって使うぐらいの感じで言いますけど
はい、はい、
これらがですね法律上は違ってきたりするんですよ。
え？
なのでそこも含めて法制局に相談して、
うん、
どういうふうに書いたらいいかねってことを詰めていきます、
はい、
で法案ができたらばようやく国会に提出するんですね。
うん、
と言っても我々がよくニュースで見るようなね、まあどちらもニュース見ますけど扇形にね座席があって、うん、で議長席が真ん中にあってっていういきなりねあそこに出されることはないんですよ。
ほう、
まずね委員会っていうところで審議されます。
はい、
これはですね、まあ、これもニュースでよく見ますけども割と長細い部屋でね、
うん、
で、まあ、野党と与党とがほぼ対面するような形で話し合いをするっていうところこれ委員会って言います。
はい、
だってね国会にねいきなり本会議にドーンって出されると人数多くて話し合いにならないんですよ。
うん、
ほら学級会って35人とか40人で話し合うのもね
うん一苦労ですよ。
なかなか意見まとまらないでしょ全員の意見聞くってのもすごい時間かかっちゃうし、うん、今ね衆議院議員って465名いるんですね。
ああ。
で参議院議員も245名いますので、
はい、
さあじゃあもう500人近い人数300人近い人数でさあ話し合おうかって言ってもらち開かないので、う
ん、多分無理かな、
ね、なのでそれぞれの委員会、まあ、専門委員会できるだけそれに関する知識を持ってる人の集まりで話をして、
うん、
でそこでですね法案この辺修正しよう修正しようとか、うん、もうちょっとこの加えようとか削ろうとかってのをやってで出来上がったものを本会議例のでっかいところですね、
はい、
にかけます、
うん、
まあその時点ではほとんどねもう修正も終わってるので、
はい、
本会議にかけられると成立することが多いです、
う
でもう一方でですね、議員さん以外にも法律作ろうぜって言い始める人たちがいて、
はい、
それがですね内閣ですね。なのでこちら内閣提出法案って言います。
はい、
で内閣っていう組織そのものがっていうよりは、まあ、うん、大臣が提案するんですよ、こういうの法律欲しいって言って、
うんうんうん、
ただしやっぱり大臣も自分が思いついてさあこれ作ろうっていうわけではないんですね、
うん、
実際に法律作ろうぜっていうのは各省庁のね官僚、
あ、
この人が大臣にこんな法律作りましょうよって提案するんです。
はいはい、
で大臣があそっかそっかそういう法律必要なのかって思うとよしじゃあ作ろうぜってことになるんですが、
うん、
まあ、言い出しっぺのね各省庁がやっぱり法案まとめます、
うん、
で法案まとめてやっぱり法制局に提出するんですね、
うん、
ただねこの法制局はさっきの議員が出す法制局とは違って内閣法制局っていう内閣にくっついてる法制局、
ほう
でね、やることもねやっぱり衆議院とか参議院の法制局とは若干違うんですね、内閣法制局は、うんうんうん、さっきの衆議院参議院の法制局は法案作成のお手伝いしてましたよね、
うん、
ところがね内閣法制局はお手伝いではなくって法案の審査をするんですよ。
ほう、
もうあの各省庁もやっぱり法律のプロなのでね非常に詳しいので、うん、まあ、出来上がってくる法案っていうのはかなりしっかりしてるんです。
はい、
なのでこれがしっかりとこう適合してるかどうかってことを審査する立場にいるのが内閣法制局、
うん、
でこの内閣提出法案でね成立率って言って実際に法律になる確率が非常に高いですね。
へー、
まあ、法律ってね会議にかけて、まあ、ダメなら廃案になるじゃないですか、
うん、
反対が多かったりするとね、うん、だけども内閣提出法案の方は成立率がね 85% ぐらいあるんですよ。
え、
で議員提出法案の方は 15% ぐらいしかないんです、
はあ、
成立率だから相当高いんですね、
うん、
でもねそれもね、まあ、理由は明らかでね、
うん、
内閣提出法案は国会提出前に与党審査っていうのを受けるんですよ。
ああ
の与党っていうのは政権を握ってる側の党ですよね、
うんうん、
で内閣っていうのはそもそも国会で多数を占めてる与党によって作られてるので、
うん、
その与党の中であらかじめ審査を受けているから、まあ、国会に提出された時にはもう議会では多数派を占めてる側が賛成するので、
はい、
まあまず間違いなく成立するんですね。
うん、
でね毎年どれくらい法律が成立してるかっていうと、
うん、
どれくらいだと思います？
え、
今日はじわっと下平派です。
じわっとすぎてわからない。
毎年何本くらい法律っていうのはできてるんでしょうか、
い
わゆる成立と言われるもの。
何本だろう。
なかなかねこう成立しないのもあったりね、審議継続なんて言ってあこれは今回の国会では決定できなかったからまたやりましょう、まあ、審議継続っていう場合には大抵そのままお流れになるんですけども、
うん、
さあさあさあ毎年何本くらい成立してるでしょう。今現在約2000本の法律があります。毎年何本くらい成立してるんでしょう。
200、
これもねいいとこついてるんですよ。
お、
毎年ね100本くらいが成立してます。
お
でもね下平さんちょっとよく考えて、
ん、
毎年100本だとすると、
うん、
10年で1000本になっちゃうでしょ、
うん、
20年で2000本になっちゃうでしょ、
うん、
今年ね、日本国憲法成立してもう70年ぐらいになりますんで、
うん、
そう考えるとえらい数の法律ができてるはずなんですが、
そうですよね。
でしょ。でもね、うん、あの成立って言っても多くがね既存の法律の改正なんですね。だから改正なんとか法とか、
はい、
何々法の改正が成立っていうのが含むので、うん、毎年100本くらい成立してるけど総数としては2000本くらいってことになってます、
う
ん、ね。で法律ってね、
はい、
憲法に基づいて作られるわけですよ、
うん、
で逆に言うと憲法に反するような法律っていうのは作ってはいけないわけですね、
うんうん、
でその法律が最終的に違憲じゃないかどうかちゃんと憲法に適合してるかどうかっていう判断は最高裁判所が行います、
うん、
さあ懐かしいですよこの辺中学校小学校になりましたね。こういうの違憲立法審査って言うんですね、うん、
はい、
憲法に反して法律を作ってないかを審査しますよと、
うん、
多くの国にはね、まあ、多くって言ってもそれほど全部ってわけではないですけども、あの憲法裁判所っていうのがあるんですよ、
はい、
なのでこの法律っていうのがおかしくないかなとか憲法そのものに照らし合わせてちょっと違反してないかっていうことをそこで直接法律そのものを合憲性を問うってことができるんですが、
うん、
日本はね憲法裁判所ってのはないんですね、
はい、
だから個別のいろんな事件とか出来事に対して使ってる法律それが合ってるかどうかっていうのを最終的に最高裁まで行った時にその法律が違憲じゃないかどうかってことが争われます、
うん、
そもそもですが、
はい、
じゃあここはもうじんわりじゃなくてがっつり下平って
うん、
そもそも、
はい、
憲法って何でしょう。
は？
お、とんちんかな返答きた。は？
憲法？
憲法とは何でしょう。
なんだ、守るべきルール？
さあ、守るべきルールだったらね、野球のルールもそうですよ。野球のルールだって守るべきルールで、サッカーのルールだってバレーのルールだって、ね、交通ルールだってそうですよ。
全部法律にしてしまえばいいのだ。
法律じゃないんですよ、憲法です。憲法、
あ、憲法か。
そう、憲法とはそもそも何かと。憲法ってのはね、国の権力のあり方とか、は
い、うん、
権力の行使の仕方などを定めているものなんですね、
うん、
なので時々ね逆に考えちゃう方いらっしゃるんですが、
はい、
憲法ってのは国民を縛るものではなくって、
うん、
国民の権利を保障するものなんですね。で、国民の権利を保障するために権力者側を縛るもの、
うん、
権力持ってるからって言って国民に対してこういうことやれ、ああいうことやれとか、こんなことやっちゃいけないとかってことを勝手に言えないように権力者を縛るためのものが憲法です。でね、これがね成立の過程ってのがありましてね、
うん、
そもそも昔々は当然憲法なんてないわけですよ、この日本に限らず、はいはいはい、ね、でそれがだんだんだんだん憲法、国ってこうですよとか権力者はこういうことまでしかやっちゃいけませんよってことを定めるようになったのは、
うん、
まあ、いろんな説はありますけども、古くはですね1215年のマグナカルタまで遡ります。
ほう、
これはですねイギリスでも出来事なんですが、その当時イギリスにですねジョンっていう王様がいたんですよ、
うん、
この方がですね別名ケッチ王って言いましてケチではないですよ、あの、ね、土地を変えていく失っていく王、ケッチ王、ジョン、はいはい、ジョンケッチ王って言われたんです。この方がですね、うんうん、まあ、とにかく戦争するんですよ、
うん、
で戦争しちゃ負けるんですね、
うん、
で負けるとその当時の戦争ってのはやっぱり土地を失うのでどんどん土地を失って、あのねイギリスってね昔大陸側に土地持ってたんですよ。
え、
フランスの一部はイギリスだったんです。
え、
でもジョンが負けるもんだからどんどんどんどんね、土地を失っていきまして、
はい、
でそんな好き勝手やらないでくれって言って議会がねこう立ち上がりまして、民主立ち上がりまして、王といえども法の下にあるっていう風にして王様も法律守んなさいと、好き勝手に戦争するとか好き勝手に戦争をやるから税金を納めろとかっていうことできないようにしてったんですね、うんうんうん、
はい、
でその後ですね権利章典っていうのが制定されます、
うん、
これはですね政教徒革命というのが起こりましてイギリスで、やっぱりで絶対王政って言ってもう王様が絶対ですよっていう制度を破壊したんですね、
はい、
で破壊してよしじゃあ王様なしってなったんですが、うん、イギリスはですねそもそも王様大好きなんですよ、あの国は、
うんうん、
せっかくと言っていいのかどうか、政教徒革命で、王様を倒して絶対王政打倒するんですが、
うん、
その後ですね、王様復活します。やっぱり王様欲しいよねって言ってで王様復活するんですが、やっぱりですね復活した王様がいろんな好き勝手やっちゃったので、
う
ん、はい、やっぱ王様は欲しいけど王様の権利は制限したいと、
うん、
いうわけで定めたのが権利章典、1689年。これもですね有名な言葉が記されてるんですよ、まあ有名な言葉で言われるかな、はい、君臨すれども統治せずと、
うんうん、
王様いるけどもいるだけにしてねっていう感じになったのが権利章典、17世紀の終わりになります、
はい、
これはね今でもイギリスの立憲政治の基礎になってるんですね、
うん、
でこういったことを通じましてね、だんだんだんだん王様の権利っていうのをこう制限していって好き放題できないようにすると、
うん、
でその一方で国民に民衆に権利があるんだよっていう風な考えに変わっていったんですね、
はい、
でね、 懐かしい名前が出てきますよ。ジョン・ロックとかね、
うんうんうん、
この方はね、王権神事説、王様の権力っていうのは神からもらったもんなんだからみんなして従いなさいよっていうのを否定したんですね。
はい。
それからね、どうですか、モンテスキュー、
うん、
どっかで聞いたことあるでしょね、
うん。
法の精神なんて唱えましてね、三権分立を唱えたんですよ、
うん、
立法、司法、行政って三つ分けて、でそれぞれが牽制し合うことでバランスを取りなさいっていう、ね、三権分立を唱えました、
うん、
ちなみにですね、モンテスキューフルネームはシャルルド・モンテスキュー、ちょっとおしゃれな感じでしょ、
うん、
ところがどっこいですよ、本名がありまして、この方はですね、シャルル・ルイ・ド・スゴンダ、シャルルしか会ってないじゃんと。
なんか強そうな名前になった。
強いんですね、すごんだですからね。それからですね、ジャン・ジャック・ルソー、
はい、
で社会契約論って本書いて人民主権を唱えました、
うん、
でこういったことを背景にしてアメリカでも独立宣言やってイギリスから独立してったりね、
はい、
でフランス革命があったりして、ね、マリー・アントワネット・ルイ16世が処刑されたりして、フランス人権宣言なんてのがね出されて、うん、我々人民に権利があるんだと、でそれを保障するために憲法っていうのを規定していったんです、うん、で我々の国、日本国ですね、日本、
はい、
日本には日本国憲法っていうのがありまして、
うん、
これがですね11章103条からなるんですね。
ほう。
で先ほど申し上げました通り、権力者をもともと縛るためのもんなんですね、憲法って、
うんうん、
で特にね、日本の憲法って戦前への反省から国民の権利をね非常に手厚く保障してるんですよ、
うん、
でね、いくつか重要なね権利がありまして、例えばね自由権なんつってね、なんとなくね中学校でやるんですよ、この辺、自由権とかね、うん、生存権とかね、
うんうん、
社会権とか、
うん、
まあよくわかりませんよね、学校の授業で、
うん、とっくに忘れた、
ね、自由権ってね、まあその名の通り自由である権利なんですが、
はい、
何でもかんでもやっていいよではなくって、これ本来の考え方は個人が国家に干渉されない権利なんです、
うん、
個人が国家に過剰に干渉されたり強制されない自由を持ってるよというのは自由権で、これどっから生まれてきた権利かっていうと、
うん、
さあ下田さん興味を持ちますよ、
うん、
財産権です。
ほう。
金ですよ、
うん、
昔はね個人の財産っていうのを、まあ、持っててもいいけどそれ王様のもんだからねっていう考え方で、
はい、
財産を持ってるっていう権利がね保障されなかったんですよ、
うん、
でもだんだん資本主義が発展してきてみんな金欲しいっていうふうになってきた時に、
うん、
この金を王様とか国に簡単に没収されるのはつまらんなと、なので国からそういった勝手に干渉されたり強制されたりして財産が奪われるってことのないように、
うん、
自由権っていうのが生まれたんですね。それからね生存権、
うん、
これ分かりやすいですね、生存する権利です、
うんうん、
人間らしい生活をする権利っていうのが生存権、
はい、
でこれねこの生存権っていうのを初めて憲法に書いたのは、うん、ワイマール憲法なんですよ、うん、ドイツのワイマール憲法、これね、はい、ワイマールっていうのはドイツのねあの田舎にある村なんですけども町なんですが、これね1919年に初めて生存権っていうのを規定した憲法なんですね、
うん、
その当時ね最先端のもうキレッキレのね憲法だったんですよ。でもね憲法ってねあれば大丈夫ってわけではなくって、
うん、
このワイマール憲法に基づいてナチスドイツっていうのは成立していきますからね、
うんうん、
なのでまあね憲法ちゃんとよく考えて運用していかないといけないと、
はい、
で生存権とは人間らしい権利をする権利、
うん、
でもう一個大事な権利、社会権ってのがあります、
はい、
社会権はねちょっとめんどくさいですよ。
ん、
生存権が人間らしい権利をする権利でしたね、うん、
はい、
社会権は人間らしい生活をする権利を国家に求めることができる権利と。
ほう。
ね、ぐるんぐるんするでしょ、
うん、
生存権は人間らしい生活をする権利なんですね、
うん、
で社会権っていうのは人間らしい生活をする権利あるよ、だから好きにしなさいってほったらかしにしちゃダメよと、
うん、
国がそれをこう保障すると言いますかね、
うんうん、
国側に国民人民が人間らしい生活を送らせなさいよって言って要求できるという権利が社会権、
うんうん、
で法律ってね、まあ、今憲法の話してますけども、
はい、
これぐらいね緻密にできてるんですね、うん、生存権あるからいいじゃないではなくって、 はい、生存権あるよね、じゃあ生きてればってやられないように、よし、じゃあ生きてればいいなっつったな、じゃあそれを保証しろっていうとこまで規定されてんですね、うんうん、でさて今回のね緊急事態宣言ですよ、
はい、
それからねそれ以前からの自粛要請、
うん、
でなんで自粛要請であって外出禁止令じゃないのかと、もう外出禁止令に熱しちゃってね、もう出るのやめなさいって命令した方が単純じゃないかと思われる方も多いと思うんですが、うんうん、これはね少なくとも日本の法制度的には非常に難しいんです、
うん、
政府からの命令って法律に基づいて発出されるので、
はい、
先ほどお話した通りね法律っていうのは憲法に反することができないんですよ、
うん、
で緊急事態宣言も新型インフルエンザ等特別措置法という法律に基づいて出されているので、
うん、
憲法に規定されている、ね、基本的人権を侵害することはできないんですね、
うんうんうん、
であの外出禁止命令、外出禁止令ってなると外出しちゃいけないよっていう命令になるでしょ、
はい、
でこれね基本的人権を侵害することになるので出せないんですよ。
おーおーおー、
日本国憲法の憲法第22条にはこんな条文がありまして、
はい、
何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業選択の自由を有するってありましてね、
うんうん、
このね移転及び職業選択の自由、移転の自由っていうのね、移転っていうのがね移動全般を示すって考えるのが一般的なので、
うん、
出るなとか行くなっていう風に国からは命令できないんです、
うん、
なので外出禁止命令っていうの出せないんですね。
なるほど。
でもう一方でねお店閉めろっていうのもね、
うん、
これね営業の自由に反するからお願いだから営業自粛要請までしかできないんです、
うん、
営業の自由っていうね条文もこれまたないんですが、
うん、
でもね同じく憲法の第22条の職業選択の自由に営業の自由って含まれるよっていう考えが一般的なので憲法学者の間では、はい、なので営業していいよねと、
うん、
国が勝手にその営業の自由っていうのを奪ってお店閉めろって命令することができないんですね、
うん、
でただねあの今回の新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言ね、はい、
うんうん、
あのその一方でねお願いしても聞いてくれないんだったらお店の名前晒すよってことはできるようになってます。
お
だからあの、まあ、お命令はできないけども、
うん、
お願いはしたからねと、
うんうんうん、
でお願いした上でお願い聞いてくれない店は晒すよと、
うん、
あの名目上はねここにお願いしましたっていう店の名前を公表する周知するってことになってるんですけども、まあ、事実上は晒しですよね、
うん、
っていうことはまあするようになってますんで、だからね、うん、あの空気読めなんですよ今のこの緊急事態宣言って、
うんうん、
まあ、それ以前のね自粛要請とかってね、うん、ただ空気読めなんだけどあのちゃんと法律を理解した上で空気は読まないといけません。
あ、
例えばあの外出自粛要請出てるのに外出してるぞって言ってもその人はね法律には違反してないんです。
はいはい。
であの店開けてんぞって言ってもねそれも法律に違反してはいないんです、
うん、
例えばねそれでもねあのこういった店やめてくださいとかって出てますけども、
うん、
ね今回の特別措置法だと小規模店はね休業要請の対象外なんですよ。
お
ー、具体的にはね床面積1000平方メートル以下は対象外ってなってますので、
うん、
だからねあの勢いさんでこの勢い余ってねお前んとこなんで開けてんだとかって怒鳴り込んでっちゃうと何言ってんですかって言われるし、
うん、
それがね生活に必要なお店っていう場合もありますので、
はい、
もちろんねあの法律に違反してないから今度逆にね法律に違反してないからいいっていうわけでもないので、うん、はね、もちろん感染防止対策を徹底した上で、
はい、
こういった空気も読んで動いていただきたいなと思ってます。
うん、
下平さん、
はい、
ね、法律の作り方それから憲法法律について詳しくなってしまいましたけども、
うん、
ね、いつになく真面目にお送りしたじゃないですか、うん、じゃちょっとふざけときましょうかあのね外出自粛要請が出て、はい、やっぱり僕の周りでもねもうあんまりそう なんて言うんでしょうね、わらわらと集団でね出歩いたりってことがこうなくなってきてるわけですよ。
はい、
でただね、外に本当に出てはいけないではないし、うん、法律的にも、
うんうんうん、
それは健康面でもね、散歩したりジョギングしたりとかっていうのはいいですよってことにもちゃんと言われてますので、
うん、
ね、でね、まあ、外出自粛要請でお父さん休みだったのかな、僕この間ねこんな親子父と娘を見たんですね、
うんうん、
あのね、お父さんお仕事休みだったんですかね、平日の昼間にね、娘さんと二人で出歩いていて、娘さんね、まだね、小さい、小学校でも低学年じゃないかなってぐらい小さいんですよ。
うん。
で、自転車にね、二人乗りをしようとしてたんです。
はいはい。
お父さんがね、まあまあ、もちろん法律的にはいけないんですが、それも。
うん、うん。
ちっちゃい子をね、後ろに乗っけようとして、ね、乗んなーなんて言ったんです。そしたらね、娘っ子がね、ちっちゃい子がね、えらく反対するんですよ。ダメーって言って。
うんうん。
何したんだろうなと思ったらば、お父さんダメーと。自転車に二人乗りして転んで記憶喪失になっちゃった人いるのよと。
お、
多分学校なんかでね、自転車二人乗りは危ないんだよっていう交通教室かなんかで習ったんでしょう。
うんうんうん、
で、
はい、
まあそこでやったかどうかは分かりませんけども、友達同士の話なんかでね、二人乗りして転んで頭打って記憶を失っちゃった人がいるんだってなんて話になったじゃないですか。うんうんうん、それがね、娘の頭にこびりついたんでしょうね。お父さん自転車二人乗りして転んで頭打って記憶喪失になっちゃった人いるのよって言ってね、叫んでるんですよ。
うん、
でお父さん大丈夫だよなんて言ってるんですが、ダメ、お父さん記憶喪失になって私のこと忘れちゃったらどうするの、お父さんが私のこと忘れちゃったら私泣くからねって言ってるんですよ。
うんうんうん、
かわいいでしょでお父さん、ああそっかそっか、じゃあやめようかななんて言ってんですね。
うんうん、
そっかそっか、ごめんねなんて言って、そう、お父さんが私のこと忘れちゃったら私寂しくて泣くからね、お母さんは泣かないけど、そこの家庭の事情が見えるようで頑張れお父さんと思いましたね。大丈夫お父さん、娘はね、しばらくはまだね、お父さんのこと大好きだから、もう何年かはいける、うん、頑張れ頑張れ、ね、身の回りでもですね、こんな事態ではありますが、楽しいことはいっぱい転がってるはずなので、
はい
ね、そんなのを見かけましたらばそんな雑貨店の方に、あるいはね、こういうのはね、そんなことないしょの方に、うん、
そうです ね,
ね、我々の姉妹番組とか元祖、はい、そんなプロジェクトの中の元祖の番組、うん、竹内さんがね、はい、やってらっしゃるそんなことないしょの方にですね、こんなの見かけたんだけど竹内さんどう思うって言って送っていただければはい、はい、いいんじゃないかと思いますよ。
うん、
じゃあそういった我々の番組の方へのメールアドレス等は下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
あ、リスナーの皆さんお聞きいただけましたかね。下平さんが、読んでくださってる間後ろでふんとかうおって言ってたのは決して下平さんのですね、鼻息ではないんですよあれは、ね下平、あ、下平ファンの皆さんね、本当にショッキングかもしれない。下平さん今ね部屋にね一人きりじゃないんですよ。
そうなんです、
ね、ワンちゃんがね、あの足元に行ってふんふんふんふん言ってるそうですからね、その声でした。で、あの今お話の中にも出てきました、
はい、
そんないプロジェクトのホームページ行っていただくと、ゆうなさんって方のね、うん、
はい、
ブログ、はい、これがですね、文字のブログを読みいただけるんですが、
うん、
このブログね、ほぼ沖縄の観光旅行案内と化してまして、 今我々はほら外出がなかなかね、特に遠出はね、
そうですね、
できないじゃないですか。それで沖縄県の方ではね、知事がね、あの不要不急で用もないのにあんまり来るのはちょっとご遠慮いただきたいっていう話も、うん、まあそれはね沖縄に限らずいろんなところで言ってますので、はい、なかなか沖縄のね綺麗な海を見に行くこともできませんので、
うん、
そこでゆうなさんのブログですよ。
はいはい、
またねあの方写真うまいでしょ。
すごい綺麗ですよ。
ね、なんだか、うん、もう綺麗な写真がいっぱい載っかってますね。それでですね、見てなんでこんな怒ってんだろう僕。いや綺麗なんだもの写真。
うん、
あれを見ていただいてこんなとこですよっていうねゆうなさん の、 あのブログ読んでいただいてと思っております。またね、うん、あのサイトの方ではあのご寄付の受付っていうのをしてまして。
はい、
そんなプロジェクトはね、あのプロジェクト自体の運営費っていうのは皆様からのご寄付とかね。
うん、
それからですね、アマゾンで買い物するときにリンクを、そんなプロジェクトのホームページからリンクを踏んでいただくと、アマゾンでお買い上げでいただいた金額に応じて、うん、アフィリエイトっていうんですか、それが入ってくるようになってますので、はい、ぜひともですね、まあ、なんか買い物するんだったらと、それからこんな、うん、おかしな番組を作ってる連中を、ね、このコロナウイルスにも負けず、ね、作ってる連中を応援してやろうなんていう既得な方がいらっしゃいましたらば、ね、ご寄付なんかをいただけると大変ありがたいと。
はい、
でご寄付ねただ単にいただいてはいおしまいではね我々心苦しいので、
うん、
ご寄付いただいた方は我々にメッセージを、つまりはね CM をすることができるわけですよ。
はいはい、
さあ以前読み上げた漫画家の方、
うん、
ね、あの後もですねメールもらったんですよ。
はい、
あのびっくりしたって本当に読まれてで今なんかねいろいろ企画が進行中だそうなので、
はいはい、
え待ってますよ。もうでもね、うん、もう先に告知というか CM しちゃいましたから、
はい、
もうあとはあなたが振り込むだけですよ、ね、またそれ以上のなんか動きがありましたらばまたそこはまた新たにね、はい、新たにちょっと話をしようじゃないかと思っておりますので、
はいはい、
じゃあこの後はですねオーディオブック限定版の方では緊急事態宣言とですね、
うん、
もう一つ戒厳令っていうのもありますよね。
あ、はいはい、
この辺もねごっちゃになってたりするっていう場合がありますので、その辺について詳しくお話をしてみたいなと思っております、
うん、はい、
それではそんな雑貨店 iTunes 版の方はこちらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。